石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
リオオリンピックも終盤戦ですが、
はい、
ご覧になってますか？
自分が一番真剣に見たのは、はいはい、開会式 の、 あの選手入場のところなんですけど、
はい、
あそこで選手がスマートフォンを持ってる人結構いたんですよ。であれってサムスンのギャラクシー S7H のオリンピックバージョンなんですね。
限定バージョン、
限定バージョン、はい、サムスンが選手と関係者全員にスマートフォン配ってて、
無料で、
無料で、しかも現地の SIM カードを挿した状態で使ってくださいっていうので配ってて、でまあね、それ配られたもので一生懸命写真撮ってる選手もいれば、うん、まあ、自分の iPhone で撮ってる人もいたりとかして、うん、でそれをひたすらこう見てチェックするっていうのが一番自分の中での盛り上がるリオオリンピックの見方でしたね。
それは選手たちみんなもうもらえるんですか？
もらえるみたいなんです。で実際確認したら配ってると、サムスンに確認したら配ってるって話をしてて、
すごいですね。
でただ日本の選手団だけ、うん、誰もスマートフォン持ってなくて、歩きスマホ一切せずに入場してたんですよ。
はいはいはい。
なのでね、やっぱ今歩きスマホご法度の日本ので、やっぱりちゃんと選手団も歩きスマホしないんだなっていうところで感心したみたいな感じですね。
あ、でもそれは、まあ、世界の方がどう見てるかはわからないですが、気づく人はおすごいと思いますね。
多分あれはね、選手団の中でも徹底されてたというか、スマートフォン持たずに歩けって多分言われてたんだろうなっていうところはありますね。
なるほどね。
なのでね、4年後の東京大会の時には、その時もサムスンまだね、あのオリンピックのオフィシャルスポンサーだったりするので、はいはい、まあ、その時も当然ね、多分選手団には全てオリジナルモデル配ると思われるので、まあ、ぜひ見ていただけたらなと思いますし、ね、おそらく選手の人たちもそのスマートフォンを使って、はい、ツイッターとかフェイスブックにね、うん、あとインスタグラムとかにアップとかするので、
はい、
まあ、それはそれでね、面白い見方なのかなっていう気がしますね。
そうですね。
ね、だからそのね、そういったことをしてどこまでね、プロモーションとして効果があるのかとか、ね、サムスンとしてはね、莫大なスポンサー料払ってると思うので、その辺ね、いろいろと効果がどうなのかなっていうのを見るのもありなのかなって気がしますね。
はい、
で面白いのが、そう、サムスンってあくまで通信機器だけのスポンサーなので、カメラはまた別のスポンサーがいるわけですよ。なので、360撮れるカメラ、
はいはい、
ギア360、あれはオリンピックのスポンサーとしての端末ではないので、これはプロモーションできないとかっていうのがあったりするので、
あ、いろいろちょっと制約があるんですね。
そう制約もあるのでね、なんかそういうのをなんとなく知ってると、オリンピックの見方もちょっと変わるかなってい
う。面白いですね。
はい、
はい、
ね、閉会式も注目していただけたらと思いますね。
はい、はい、さあそのオリンピックの最中、今週の特集ですが、石川さん、
はい、今週はパソコンや IT 系商材の卸売業をされておりますシネックスインフォテックさんをお呼びしております。以前ね、販売店の方には来ていただきましたけども、はい、卸業の方というのは初めてなので、まあいろいろとね、裏話といいますか、面白い話が聞けるのかなと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
メーカーと販売店をつなぐシネックスインフォテックの IT 卸業とは。シネックスインフォテック株式会社は、電子機器及び部品販売を行う関東電子機器販売株式会社として1962年に誕生しました。その後、パソコン周辺機器の販売など商材を広げ、最近は SIM フリースマホやタブレットなども扱っています。また今年7月には 指紋認証搭載のスマートフォン、モトローラ製のモト G4 プラスの取り扱いを開始するなど、モバイル関連商品も積極的に販売し、卸売業を中心にメーカーと販売店をつなぐ IT サービス業を行っています。本日はシネックスインフォテック株式会社プロダクトマネジメント部門モビリティプロダクト部の佐藤正隆さんにお越しいただき、卸売販売会社の仕事、そして SIM フリースマホなどのモバイル商品の動きなどをお聞きしていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そのシネックスインフォテックという会社、ほぼ知らない人ばっかりなのかなというところだと思います。実際のところとは言いつつも、やはりね、この格安スマホ、まあ、MVNO SIM フリースマートフォンの中ではなくてはならない存在というところなので、その辺をいろいろとお聞きしたいなと思いますけども、そもそもシネックスインフォテックさんはどういったお仕事をされてるんですかね。
はい、パソコンの卸売販売、ソフトウェア、IT に関わるサービスのビジネスを行っています。
はい、はい、で、スマートフォン業界ではどういったことをされてきた感じですか。
はい、当然大手キャリアさんのビジネスに関わることはなかなか難しかったんですが、はい、MVNO さんが大きく躍進する最初の頃にですね、端末を日本国内に流通させようということで、うん、この SIM フリースマートフォンのビジネスを開始しました。うん、
海外からのメーカーから、まあ、調達してきて、で日本で流通できるように今いろいろ整えて、
はい、
で、まあ、日本に持ってきているという感じですよね。はい、そうです。はい、実際ね、やはり海外の端末、まあ、いろんな端末ありますけども、なかなか、ね、日本で流通させるの大変だと思いますけども、実際まあだから技的の準備とかしたりとか、そういうこともされてるって感じなんですよね。
そうですね、日本国内で販売するにあたって必要な法律の確認、うん、手助け、うん、あとは昔はAPN の設定っていうのは自分でやらなくちゃいけない時代ありましたけれども、はいはい、うん、あれのリスト化なんていうのも当社がアドバイスして初めて入れてもらうようなこともしたりしてます。
ですよね。だからこう MVNO とか、まあね、流通の大手とかが SIM フリースマートフォンを売りたいと思っても、こう、ね、どこから調達してるか分かんないっていうところもありますし、うん、一方で海外メーカーね、日本で SIM フリーが盛り上がってるというところで、じゃあ日本になんとか端末売りたいというところでも、どこに駆け寄ったらいいか分からないというところで、うん、ね、シネックスインフォテックが中に入って、そこをこう流通させてあげるという感じなんですよね。
はい、
はい、一番最初に扱ったSIM フリーの端末、何になりますか。
当時はまだ 3G のモデルでした。 Nexus 4になります。
Nexus 4の時代ってまだまだ本当にこう SIM フリーってこれからどうなん来るのかどうかっていうところがあったと思うんですけども、その時にこう参入するって結構勇気のいったことなんじゃないですか。
石川さんおっしゃる通りでして、一つの勝負に近い形かなというふうに当時は考えてましたが、協力いただけてたSIM ベンダーさん、
はいはい、
何社かありまして、その方々とも情報交換、あと販売チャンネル計画ですとか、うん、そういうものを情報と一緒に協業しながら進めていこうということで、短期的というよりは長期的なビジネスとして捉えてスタートしました。う
ん、ね、やはり今あの時もね、まあ、SIM カード提供する会社何社かありましたけども、まあね、どうしてもその SIM フリーの端末がないというところで、はい、ね、ユーザーとしても興味あるけども、ね、端末をどう組み合わせていいのか分かんなかったりもしますし、なかなかね、そこでのこうなんとなく MVNO 市場って有望なんだけども、うまくこう歯車が回ってないのかなっていう感じがしましたけども、結構ね、 Nexus 4を扱って順調だったって感じですか。気持ちどうですか。
いえ、まだまだ端末自体の価格が高い時代でしたので、SIM フリーをご存知の方を中心に販売してたというのが正直なところです。
実際にその御社的にはいつぐらいがこの業界来たなって、やってよかったなって思ったタイミングでしますか。
そうですね、ASUS さんの Zenfone が出た時、
はい、
皆さんご存知だと思いますけれども、一気にこう潮目が変わった瞬間っていうのを目の当たりしました。
そうですよね、あれってやはりね、お買い得な値段でありながらスペック的にはかなり高いというところで、やはりね、非常に盛り上がったタイミングでしたし、あれでね、一気にこう SIM フリースマホっていうのは盛り上がってきたのかなという感じですよね。
はい、はい、
実際その海外からその端末調達してきて日本に流通させる上で、なんか苦労するポイントってどの辺ですか。まあ、いろいろあると思いますけども。
そうですね、日本の販売店様の販売方法などよくご存知でないメーカーさんが多いものですから、販売チャンネルですとかプロモーションですとかそういうお手伝いもしながらというのがビジネスの中に実は含まれてまして、やはりメーカーさんのブランドだったりポリシーがある中で、どのようにして日本の中でビジネスができるかっていうエクスチェンジというかそういうものを一緒にやるのが時間がかかったりしますね。
やっぱり海外メーカーってそんなに日本人のこと分かってないというか、かなりこう思い込みで入ってくる感じなんですかね。
皆さんおっしゃるのが、言っても1億3000万4000万人の国だと、アメリカとかヨーロッパに比べるとマーケット自体、あとインドですね、インド中国に比べるとマーケット自体は少ないので、端末の売れる量は限られてる、想像できるぐらいの量なんですけれども、日本人の IT 機器ガジェットに対する目利きの良さっていうのは皆さんやっぱり理解というか一目置いてる感じはします。
海外メーカーの人に話を聞くとやっぱり、日本でこう売れたいというか日本で評価されたいっていうのはやっぱりすごいありますよね、でそこでブランドとしても評価されたいし、ものづくりとしてもちゃんとしたものとして評価されたいっていうところがあるので、やっぱ海外メーカーにとってみると一度は日本市場を目指しているというか評価軸にしているところがあるのかなっていう気がしますよね。ネクサス扱った以降、他にはどういった端末扱ってこれたんですか？
そうですね、TCL アルカテル、もう昨年日本でローンチさせていただいたりですとか、あとはビジネスパートナーでエースさんはずっと、ビジネスを一緒にやらせていただいたりとかしています。
言えないところもあったりするとですかね。
言えないところもあったりします。
そうですね、本当にこう影に隠れてやってるところもあるという感じですよね。実際扱ってみてだいぶやりやすくなった感じですか？やっぱりその3年前4年前に比べると今の状況っていう。
そうですね、非常にビジネス当時に比べるとやりやすくなりましたけれども、競争が激しくなったっていうのも肌で感じていますし、プロダクト特にスマートフォンにおいては差別化がだんだん難しくなってきてるかなというふうにも感じています。
その海外からのスマホでいうとやっぱりどれくらいの値段なら売れるとかっていうなんか目安とかあったりしますか？メーカーもねやっぱ高く売りたいとは思いつつもそうは言っても売れる値段って変わってくるとは思うんですけど、
数年前に比べると平均価格は上がってきたかなと思いますし、それに合わせて性能もユーザーさんの使いやすい性能が乗ってきていますので平均価格は上がってきているかなと思います。今回の Moto G4 プラス3万円半ばから後半ぐらいの価格で販売していただいておりますけれども、ちょっと前は2万円切らないと売れないんじゃないのかというような市場価格感をおっしゃる方もたくさんいらっしゃいましたけれども、先ほど申し上げたように物の良さ合わせて価格がミートすればお使いの方々に便利だなというふうに感じていただけるのかなと思います。
そうですよね、この3万円の壁って結構高かったりしますよね。なんとなくこう3万円以下だとお買い得かなって感じもするし、3万円超えるとなるとじゃあねスペックで満足できるものはあるのかなみたいなところがねみんなユーザー考えたりするので結構悩ましい価格帯だったりしますよね。
そうですね、
で、先日表向きにはモトローラモビリティジャパンとして発売になったモトローラのモト G4 プラスですけども、実際にいろいろとこう、準備をされてきたのはシネックスインフォテックというところですけども、このモト G4 プラス製品の特徴としてはどういったところが特徴になりますかね？
はい、これはもう一番最初に言えるのが DSDS という、デュアルシム、デュアルスタンバイ、日本初のシムフリースマートフォンです。
これ DSDS というところで2つの SIM カードが入ってしかも 4G と 3G の両方でデュアルスタンバイできるというのが新しいってところですよね。
はい、そうです、
今までっていうのは、一応デュアルSIMはあったけどもデュアルスタンバイができなかったというところですよね。
はい、そうです
ね。今まではだからどっちかが止まってる状態になるっていう感じなんでしたっけ？
はい、そうです、
あとねやっぱり今までのそのデュアルSIMの端末って 3G と 2G との組み合わせだったりするので日本では片一方が使えない状態になってると。海外に持っていくと現地で音声 SIM として使いつつデータ通信使うみたいな使い方ができたんですけど、今回は晴れて 4G で使えて 3G で使えるので、日本の市場でもちゃんと使えるというところ、やっぱりここがみんな注目して買われていくという感じなんですかね？
そうですね、 いろいろなお声をいただきます。今石川さんおっしゃっていただいたように 4G3G の組み合わせができる1台の端末としてモテるという喜びの声もいただいてますし、2台持ちが1台で済んだというふうなお声はいただいてます。
なるほど、はい、それ2枚の SIM で日本で安く済ませるって可能なんですかね。なんか意外と計算すると1枚にまとめた方がいいのかなって気もするんですけど、どうなんですかね。
通話の方が大手キャリアさんのかけ放題を使われてて、データ通信の方は MVNO さんの
使う、
はい、格安の通信を使われるというような方がどんどん増えているというふうには聞いています。
ですよね。なので DSDS でこう、ね、どう使ったら安く使えるかっていうのをいろいろと考えながら使うのが結構楽しいのかなっていうような機種になってる感じですよね。これ今回この端末を調達するのって何か理由があったんですか？
モトローラさんとは昔からビジネスを一緒に日本国内でやってまいりました。実は昨年今私してますけど、はい、元360を日本でこっそり立ち上げたりとかしまして、で今年に入ってソフトローンチっていう形で2機種の端末を立ち上げた後に元 G4 プラスを7月に立ち上げました。
うそうだからなんかあんまりモトローラって日本で実態がない感じがするんですけどなぜかモノワを販売されてくるっていう結構謎の状況 で今ね一応レノボグループなの でレノボの人にも話を聞くんですけど、なんかうやむやな間になんかモノワ出てくるっていうなんか状況になってるので結構ね謎だったんですよね。ずっとね
探り切れてないですね。
そうっていうので、なんだそういうことなのかっていうところだったんですけども、どうですかそのモトローラブランド日本でこうどう見てますかね。当然売れると思って導入されてると思うんですけども、ただなかなかねこう詳しい人は知ってるけども、うんうん、けどね一般の人からするとモトローラってまあ昔聞いたことあるかなっていう感じもしますけど、こうどういう今ブランドとして売っていこうっていうのがあったりしますか？
先日の発表会で、はい、モトローラモビリティジャパンの代表のダニーさんがおっしゃってた一言が、はいはいはい、モトローラはまだ日本にいるよと、うんうんうん、ちゃんといるよというコメントがあった通りですね、うんはいうん、モトローラさんが持っている技術って非常に高いものだと確信しています、うん、今回の DSDS の件に関してもそうだと思いますけれども、そういう技術の高さを日本のユーザーさんに知っていただけると満足いただけるかなというふうに思います。
そうですよね。なんかねモトローラってすごい最近紆余曲折を経てると言いますかね、一回 Google に買われでそこからねいろいろとこう抜かれてでレノボに行くみたいな感じがしますけど、ただねやっぱモトローラっていうブランドはねもっとやっぱ大切にできるもんなのかなっていう気がしますし、多分ねそのね通信機器をずっとやってきたっていうねところはあるとは思うので、なんかねいろいろとこう攻めようがあるのかなというかやりようがあるのかなっていう気はするんですけどね。自分先日6月かなレノボのイベントに行ってきて、まあ、モトローラの新製品とかもね発表になったりしましたけども、あの辺も将来的にはこう調達したいってのがあったりするんですかね。
期待してください。
お期待していい感じですか？
期待してください。
いやあの製品もね非常に面白くてね、ベタッとスピーカーくっつけられたりとかプロジェクターくっつけられたりとかっていうところで言うと本当にこう様々な機能をくっつけてで使えるというところだったりするので、まああの辺は面白かったりしますし、まだまだスマートフォンも進化するなという気がしたので、ぜひとも期待したいなと思いますね。はい。で昨今まあ格安スマホなり、まあね、MVNO SIM フリー盛り上がったりしますけども、実際今現状を見てまだまだ盛り上がってきそうな感じの手応えは感じたりしますか？どうですか？
そうですね、大手キャリアさんから、まあ、料金の部分で MVNO さんに移られる方が多いというのは、うん、実績というかデータを見ても事実だと思いますし、私どもが流通している端末の評価がそういう方々の中で高いというのも肌で感じている部分ですので、今後もユーザーさんが増えてくるというふうに想定はしています。
現状そのねやっぱり日本のユーザーっていろんな割引があったりとかして実質0円で買えたりとか、まあ分割でねさまざまな割引があってっていうところにもう慣れちゃってたりしますけど、そういった中でその SIM フリーの端末を買うってね相当ハードルが高いかなと思いますけど、その辺のこうハードルを克服できそうな感じですかね？その辺どう見てますか？
まだライトユーザーというか使い始めの方がたくさんいらっしゃるかなというふうに考えてます。うん、そ それでやはりスマートフォンどこまで行っても電話だっていう私は思っていまして、毎日使うもの、毎日触るものとしてちょっといいものが欲しいって思う瞬間でどこかで出てくるかなと思いますので、新しい技術、新しいものが出た時に興味を抱いていただけるような端末、これを日本国内にもっと流通させたいなと思ってはいます。
ね、やっぱりSIMフリーなり海外でいい端末ですって、もうどうしてもこうタイムラグが発生するというか、ね、世界で発売になって随分時間経って日本って感じだったりしますけど、その辺のこうタイムラグって埋められそうだったりしますか？どうですか？すぐ出せそうですかね？
大手キャリアさんに供給しているのを主にしているメーカーさんですと、今石川さんおっしゃったようなタイムラグがどうしても出てくると思うんですけれども、今 SIM フリーの端末を販売されているメーカーさんはどちらかというとワールドワイドモデルとして計画に入れますので、日本国内のバンドの対応ですとか、そういう問題も初期にクリアした上で計画的に各国で展開しているというような状況です。
もう最近あれですか、海外メーカーもちゃんと日本のバンドを意識して最初から開発するようになったりするんですかね？
そうですね、 MVNO さんの多くが今ドコモの回線を使用してますけれども、バンド19、バンド6の内包モデルという形で最初から計画して、販売しています。モトローラさんも最初から日本の対応としてバンド19、バンド6の対応はしておりました。
それでいうと、あと KDDI とかが扱ってるような TDLT 対応っていうのも増えてきたりはするんですか？どうですか、手応えとして。
今月、はい、ASUS さんがボルテの対応を発表しましたが、次のトレンドはそこにあるんじゃないのかなと私思っています。
あれって最初は違ったけども、確かアップデートかかって対応になったんでしたっけ？
そうです。
ですよね、
はい、
あ、なるほど。じゃあ今対応しなくてもアップデートで対応するとか、まあ、もう最初から対応するとかっていうよりもトレンドになりそうな感じみたいなこと。
そうですね、どうしても au さんの回線、特に 3G の回線は端末が対応しないと使えないというのも当然、はい、皆さんご存知のところだったんですが、 LTE が出てきたことによってボルテというものが使えるようになりましたので、はい、バンドの対応さえできれば au の回線でも使えるようになると。
そうですね、しかもね、 au は最近ちょっとね MVNO に負けっぱなしなので、ちょっとまずいなってところはだいぶ田中氏とも火がついてるようなのでなんかね、その辺のこういろいろと裏もあったりするのかなっていう気もしますね。なるほどね、はい。今後その2016年後半から来年にかけて、そのモバイル業界といいますか端末どうなっていくとかって、なんとなくの方向性って見えたりしますか？どうですか？
先ほどもお話したように端末の性能に関しては各社同じような性能のモデルが出てくるかなというふうに予測はしています。ただメーカーさんごと端末ごとの特徴ですとか、ユーザーさんがこう使いやすいものというのは各社で違ってくるというふうに想定はしています。
だいぶその辺ね、メーカーとしても相当苦労はしているようなのでね、逆に苦労することによっていろんな個性とかっての出てくるような感じなんですかね。
そうですね、私たちもそうなんですけど、昨年の冬ぐらいからSIMフリー端末メーカーさんの広告ですとか、雑誌掲載って一気に増えたと思います。まあ、そこからこの端末の個性をしっかり歌うようになってきてるんじゃないのかなというふうに思います。
実際松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、この番組もそうですし、私自身も、あとはまあリスナーの皆さんも、多分一ユーザーだったり消費者として、多分卸売業との接点ってほとんどないと思うんですよ、普段の生活の中で。なので今回佐藤さんのお話を伺ってて、卸売業の仕事って、あ、そういうこともされてるんだなと思ったのと同時に、我々の手にする製品っていうのが、まあ、その卸売業の方々を経て来ていたりすると思うと、表に出てる仕事じゃないけど裏方としてすごく頑張ってらっしゃるんだなという感じがしましたね。
そうですね、まあね、これだけ今ね MVA の市場盛り上がっていて、で、ね、いろんなメーカーから端末が出てくるっていうのはね、ある程度こう陰から支える人がいないとできなかったことなので。
そうですよね、ましては商品の移り変わりはすごい激しいですし ね、
うんね、うん、やっぱり、ね、相当な、ね、リスクも抱えなきゃいけなかったりもしますし、その点で言うとかなり、ね、佐藤さんの目利きが重要だったりするのかなという感じですよねその辺こう目利きのポイントって何ですか？
そうそう、そこ、
そうですね、 ものの見方は皆さんと変わらないようにしているつもりです。自分が使ってみて使いやすいなとか、このブランドいいブランドだなって素直に思えるところをどう引き出すかというところが重要かなというふうに考えています。
ね、ちょっとこれからもいろいろと期待をしていますので、ぜひともねいい端末をいっぱい日本に持ってきてほしいなと思います。
本日のゲストはシネックスインフォテックの佐藤正隆さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、特集メーカーと販売店をつなぐシネックスインフォテックの IT 卸業とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間、気になったニュースを振り返ってみると、あんまりニュースなかったんですけども、その中でも、日本通信とユネクストが協業で合意するというところがあります。ただね、協業で合意というふうに言うと、聞こえはいいんですけども、日本通信は実質個人向け MVNO サービスから撤退して、法人向けに特化すると。でその中、法人向けの MVNO サービスを、ユネクストが引き継ぐと。で MVNE としてネットワークを提供する側として、日本通信が継続していくという感じになっております。でなかなかその、一般にブランドがないような会社からすると MVNO 厳しくなってるのかなと。日本通信ね、本当に MVNO 業界のパイオニアで、これまで頑張ってきましたけども、やれいろんなイオンですとか楽天ですとか、そういった一般のユーザーから親しみのあるブランドが入ってくると、日本通信厳しくなってきたのかなというところがありますし、おそらく MVNO 今200社以上いるというふうに言われてますので、こういった動きはこれから加速してくるのかなというふうにも思います。
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、本日のゲストでございましたシネックスインフォテック株式会社さんよりモトローラ製のモト G4 プラスをリスナープレゼントとしていただきました。詳しくは来週の放送でまたお知らせするということなんですが、石川さん、
はい、
この番組来週いよいよ100回目を迎えます。
そうですね、早いもので100回になるというところで、非常に節目を迎えてるなという感じもしますし、よく100回いろんなゲストを呼んできたなという感じもしますのでまた100回気合い入れていきたいなと思いますね。
はい、また来週も楽しみにしていただきたいと思います。で来週のゲストは、
はい、来週のゲストは現在調整中でございます
かしこまりました、
はい、
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。トゥライ。